77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、どうも皆さんこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、今日は5月15日ということでね、今日もやっていきたいと思うんですけれども、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい、まあ、私の方はね、まあいろいろね、なんですけれども、まあ、お店の方がね、農家バーなやの方が、ね、連休もね明けてからね、もうだいぶなんか落ち着いてきたかなという感じです。連休はね、まあ結構忙しかったんですけどね、連休明けるとね結構落ち着いてね、でなんかちょっとのんびりモードになるんですけど、まあそんな感じでしたね。はい、で、あとはね、まあ、この間ね、また撮影のお仕事がありまして、で、行ってきたんですけれども、まあ、今回ね、撮ったやつはね、まあ、カタログのね、撮影だったんですけど、もう夏の装いが中心でしたね。はい。なんかこう、涼しい素材の、こう、肌着とか、涼しい素材の、なんかもう、ね、ウェアとかね、まあ、そういう感じのが多かったです。はい。まあ、やっぱりね、まあ、季節に合わせてね、こう、なんでしょう、なんか売り込み強化していくんだな、という感じがするんですけど、まあ、こう撮影にね行くときに、こう事務所からね、こう明日の撮影はこのメンバーでやりますよっていうのが送られてくるわけなんですよ。はい。で、カタログ撮影の時ってね、まあ、お父さん役、お母さん役でね、子供さん役とかね、おじいちゃん役、おばあちゃん役とかいるんですけれども、なんかね、こうそこでね、こうリストを見ると、あいつもの人だとかね、あ初めての人だなとか、そんな風にね思うわけなんですよね。はい。で、なんかすごいね、もう結構この仕事をやってると、なんかもう奥さん役でね、もう何回 もう夫婦役やってるようなっていうような人もいて、で、そういう人だとね、こう、ああ、なんかもう、あの人かって、あ、すごいお仕事やりやすいだろうな、みたいな感じでね、そんな風に思うわけなんですよね。はい。で、まあ私もね、こう、向こうもやっぱそう思うみたいで、あ、淵上さんとだってね、あ、なんかまあ、もうよく知ってる人だからやりやすいなって、まあそんな風にね、思っていただくわけなんですけど、なんか最近ね、私、肌着の、撮影がね結構あって、結構ぴったり、薄くてこうぴったりしてるようなね、まあそういうねボディーラインがねバッチリ出るようなね、まあそういうね、撮影がね多い、なんかちょっと増えてきたんで、だからね、奥さん役というかね、こうね、相方役のね人がね、次の撮影誰だろうって、あ淵上さんだって思って、あ、これなんかぴったり肌着の撮影あるのかなみたいな感じでね、なんかね、警戒されるようになってしまいました。はい。で、まあ今回はね、そのぴったり肌着っていうのはなかったんですけど、まあ、冬とかにあったりするんですよね。冬はね、なんかあったか系の肌着なんでね、夏はね、そんな感じじゃないですけどね。はい。まあそんな感じでね、ぴったり系のやつでね、まあ、ちょっと恥ずかしいですもんね。まあ、私男性だからねまだいいですけどね、まあ、女性はねこうちょっとねこう恥ずかしいからね、こうちょっとねこう勇気を出してこう出演するっていうことをやってるのかなって、まあ、そんな風に思います。はい。まあ、でもね、撮影のお仕事ね、毎回ね違うんで、ね、面白いです。はい。毎回商品も違いますしね。で、ね、同じ商品っていうのもありますよ。はい。同じ商品がモデルチェンジして、で、なんかちょっと変わったからまた同じ商品でって、それはそれでねまた面白いんですよ。で、面白いしね、嬉しいですね。こうやってまた繰り返し呼んでいただいてって嬉しいですし、モデルチェンジしたってことはね、前の商品がすごく人気だったから、よしもっとね、こうお客さんの声をこう反映しようということでモデルチェンジしたっていうわけでしょうから、だからね、そういうのにね、こう自分も、出演してたんだっていうのがね嬉しいですね。はい。でね、通販会社さんね、まあ、長崎の通販会社さんあるんですけど、そこに行くと、こう、ものすごくね、人気でね、たくさん売れましたという商品はね、掃除機とかね、炊飯器とか、まあ、なんでもそうなんですけど、なんかね、こう、金ピカのね、その、レプリカのようなものが、メーカーさんから進呈されて、で、ケースでね、こう、飾られてるんですよ。はい。で、すごくね、こう、この商品が、こう、売れたのでって言って、で、アワードみたいなのがね、こう、飾られてるんですよね。で、そこにね、 あ、これ自分が出演してたやつだなっていうのがね、飾られてるとなんかね本当にね嬉しいですよ。はい、それ頑張ったのはそれはもちろんね、まあ、メーカーさんでありね、そして何よりもね、まあその通販会社さんのでお仕事する人たちが頑張ったから売れたんですよね。はい、もちろんそうです。はい、なんですけど私もねそこにねちょっと関わってたということでね、だからねやっぱね嬉しいです。はい、でやっぱりこうやっぱもう撮影の現場ってね。このもの商品をねこう売りたいんだって、この良さをねお客さんにねこう伝えたいなって思う人たちが集まって撮ってるわけなんですよね。でその人たちのねなんかね魂がねこう仕事ね一つ一つにねこもってるわけなんですよ。はい、でもう光の当たり方であったりとかね、あのポージングとかね、まあ、そういうの何でもそうなんですけど、はい、だからねそれそこにねあの加われるっていうのはねこのねあの撮影のお仕事のね醍醐味っていうかね、あのそういうところじゃないかなと思います。はい、でもちろん緊張感もありますね。はい、だってねその人たちねあの通販会社さんもそうですし、まあ、メーカーさんもそうですし、もうね1年くらい前からねその商品 についてこう頑張ってねこうプロデュースしようということをやってるわけなんで、でそれがねこうね1年くらい前からですよ、ずっとねコツコツ準備してきてるわけなんですよ。はい、で私がね携わるのね1日だけなんですよ。ね、たった1日ですよ、ね、その1日で ねどれだけねその頑張りを集中できるかって ねものすごいね限られてると思うんですよね。はい、だからねその限られたねその1日のねでしかもねカメラが回ってる時間って短いですよ。そこにねどれだけねできるかっていうのもあるんでね、まあ、そういうのでね毎回ね気合十分でねこう言ってるわけなんです。はい、まあ、このお仕事もね、まあ、いつまでできるのかっていうのは分からないですけどね。でもね、できる限りね、最後の最後までね、やっていきたいななんて思っています。はい。で、まあ、ナイアラジオもそうですよね。ナイアラジオもね、ね、毎回ね、こう、いろんなね、お野菜、果物をね、伝えるわけなんですけれどもね、でも伝えられるのってね、ごくごく一部なんですよ。はい。で、なのでね、もうそこのね、ごくごく一部にね、どれだけね、皆さんのね、作ってる人はね、携わってる人たちのね、魂をね、こう褒められるかっていうね、まあ、そういうのでもありますしね。はい。農家バー内もそうですね。はい。農家バー内もね、こう、それ、どれだけね、その魅力をね、こう引き出せるかっていうのはね、同じ気持ちなんで、まあ、どれも似てるお仕事かもしれませんね。はい。だから私がやってるお仕事とこう、まあ、そういう部分でどれも共通してるかなと思います ね、はい、ね、まあ、そんな感じでね今日もやっていきたいと思うんですけれども、はい、先週のナイラジオ、ね、テーマはゴーヤーでした。はい、でゴーヤーはね、ゴーヤー関東でね、ゴーヤー売ってたっていうそんなお話もしたんですけれども、メッセージが届いてるので、ご紹介します。はい、ご紹介しますね。あ、普通の田中さんいつもありがとうございます。はい、読みますね。僕らの世代はゴーヤという名前を知ったのはおいしんぼじゃないかな。沖縄の長寿と食事の関係を説明してくれた回があったような気が、それで初めてゴーヤチャンプルーとか知った気がするって。あ、そうですね。はい、おいしんぼでもねは結構沖縄ブームよりこう前にねゴーヤを取り上げてるんじゃないかなと思います。結構前からあったね漫画ですもんね。はい、で続きがありますね。はい、群馬がどうして強いか分かりませんが、ゴーヤという名前が知られる前は苦売りとして知ってたので、関東でも割と馴染みがあると思いますということね。そうですね。はい、ありがとうございます。はい、沖縄ブームの時にねこう結構定着しましたよというお話しましたけれども、まあ、もちろんねその前からね知られてはいたと思いますね。でこれねなんかパクチーの時もお話したんですけど、パクチーもねなんかこう皆さんにこう知られてますよっていうのはねその前からあったんですけど、空前のねパクチーブームって来ましたよね。はい、で空前のパクチーブーム来て、そしてパクチーブームが来て、そのブームが去って誰もパクチーを食べなくなりましたっていうのじゃなくて、もうみんなねパクチーの味を知ってますってね、食べたことありますって、で僕は好きです、僕は好きじゃないですっていうね、そういう風にね定着したっていうね、そのねに一役買ったのがパクチーブームだったと思うんですよね。はい、でブームが来たおかげで、それが一過性のブームじゃなくてこうみんなが知ってるっていう風になったっていう感じなので、まあ、もちろんねそれよりも前から知られてたと思いますね。はい、結構その、まあ、野菜や果物が入ってくるときとか定着するときっていうのはね、まあ、結構そういう段階があるような感じがしますね。はい、あ、知ってはいるよ、食べたことないっていう状態とで、好きな人は好きっていう状態と、それとそしてこうみんながそれを知ってて、そしてもうそれがこう当たり前になるっていうね、まあ、そういうねこう段階がねこうあるような気がします。はい、その一番最初の段階が もしかしたらそのおいしんぼね、普通の田中さんがね教えてくれたおいしんぼであるでしょうし、そのまた次の段階が、90年代後半の沖縄ブームっていうのがあるのかもしれませんね。はい、まあ、そんな感じでね、こう段階的にね、こうゴーヤがね定着していったんだなというのをね、あの普通の田中さんのねメッセージのおかげでね知ることができました。はい、メッセージありがとうございます。はい、まあそんな感じでね、ね先週ね、に引き続きやっていきたいと思うんですけれども、はい、今日のテーマね、今日のテーマね見てみましょうね。今日は何の日っていうのを見てみたいと思うんですけど、こういろいろあるんですけど、沖縄復帰記念日とかね、沖縄復帰記念日ってなんか、ね、先週のナイラジオとねなんかちょっとねこう被るっていうかね、沖縄ね同じ沖縄ですもんね。はい、で1971年の6月17日によって、結ばれた沖縄返還協定が、5月15日の午前0時をもって発効ということでね、沖縄復帰っていうことだったみたいですね。はい、で、まあ、またねゴーヤの話するのもあれなんでね、まあ、違うのはなんかないんでしょうか。はい、あとストッキングの日っていうのもありますね。ストッキング、1940年のこの日アメリカのデュポン社がナイロンストッキングを全米で発売したって。あ、なるほどね。それまでのアメリカのストッキング市場は日本の絹製のもので独占されていたが、そのこれ以降ナイロン製のものに王座を明け渡したって。あ、これもう絹製だったら、結構高かったでしょうからね。ね、まあ、で、こう、消費者にとっては良かったでしょうね。でも日本のね、まあ、絹作ってる人たちにとってはね、ね、こう、だいぶ売上にね、変わったんでしょうけどね。はい。で、あとね、ヨーグルトの日ってのもありますね。今日ヨーグルトの日。ヨーグルトを研究したロシアのメチニコフ博士の誕生日らしいです。はい。で、明治乳業が制定したが、現在では特にイベントは行っていないって。こういうのなんか大体なんとかの日っていうのはなんかあの業界団体とかなんかあの会社とかがね、こう大手企業とかがこう何々の日とか作ってからねプロモーションにねこうもう大いに活用するっていうなんかそんなイメージがあるんですけど、特にイベントは行っていない。まあヨーグルトって別になんかこう大々的にイベントしなくても買う人は買うよっていうことだからなんですかね。はい、でちなみにねこのねメチニコフ博士はねブルガリアに長寿の人が多いのはヨーグルトに含まれる乳酸菌のためであることを突き止めたって。まあ今はね乳酸菌は体にいいってだいぶ定着してますけどね、皆さん知ってますけどね、このメチニコフ博士がまあそれの一番最初に突き止めたということなんでしょうね。はい、でまた免疫に関する研究によりノーベル生理学医学賞を受賞したって。ああ偉い先生なんですね。はい、まあ、そうなんですけどね。ね、でもあ、まあ、ブルガリアね、まあ、私も行きましたけどね、まあ、確かにね、ヨーグルトね、美味しかったです。でね、明治ブルガリアヨーグルトのね、と同じ味がしました。はい。ね、まあ、同じ作り方をしてるから当たり前なんでしょうけどね。もうだって、日本人の私はこう、先に明治ブルガリアヨーグルトを食べるのでね、はい、だから本場のやつはね、こうだいぶ後になってから食べたっていう感じです。はい、まあ、そんな感じなんですけどね、今日はね、今日は何の日とね、まあ、そんな感じなんですけど、明日を見てみましょう。明日を見てみるとね、出てきたのがね、旅の日ですよ。これは面白そうですね。日本旅のペンクラブ、かっこ旅ペンが1988年に制定。あ、結構前なんですね。あ、40年近く前ですね。はい。で、松尾芭蕉が奥の細道へ旅立った日。ね。5月16日。ね。1689年5月16日らしいです。ね。で、せわしない現代生活の中で旅の心を大切にし旅のあり方を考え直す日っていうことで、なんかこれね大事ですね、大事な日ですね。はい、でね、じゃあもう今日のテーマはね、ね旅にしましょうか。はい、というわけで今日のテーマは旅です。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ。今日のテーマはね旅ということでねやっていきたいと思うんですけれども、ナヤラジオで旅って言ったのね、私ね、あの今までねナヤラジオでね旅の話をね、まあ、あのちょこちょこねこう入れてました。はい、でそれどういうのかっていうとね、まあ、例えばテーマがね、まあなんかこう どっかの国にして、そしてまあそれをね、ルーマニアとか設定して、そのルーマニアで食べたいろんな野菜とかね料理とかそういう話とかをねしたりしたこともありましたし、あとはね、 実際にね、まあ、例えばこうアボカドがテーマですとか言ったらこうね、旅先でね出会ったアボカドの話とかね、まあ、そんな話をねさせていただいたんですけれども、なんかね旅っていうねをテーマにっていう風に話したことなかったんで、なんかナイラジオらしくね、あの旅先で出会った印象的なね野菜とかね農産物の話をね今日はしようと思います。はい、でまあいっぱいあるんで、まあ、ちょっと今日はまとめみたいな感じになるんですけど、まあ私がね、なんでしょう、なんかこう印象を受けたのはね、やっぱりこう食文化がね全然違う国に行くとやっぱこう、そうなんだってすごい印象を受けるんですよね。はい、でもう19、20歳くらいの時に行ったエジプトはね、もうそんな中でねすごくね、まあ、印象深い食文化がねいっぱいありました。はい、でまあナイラジオっぽく言うとね、農産物で言ったらね豆ですね。はい、豆がねエジプトねすごいんですよ。もうエジプトですごい食べるんですよ。はい、でどんな風なのかとかっていうとね、豆のスープがね毎日出てくるんです。毎日毎食出てくるんですよ。はい、でそのね、豆のスープね、こう豆をねこうスパイスとかでねこう煮てあるやつなんですけど、それがねこうすごくね柔らかくなってるので、もうねもうほとんどねこう潰れるくらいなんですよね。はい、で豆はね何の豆かっていうとね、これね前ねインゲン豆をテーマにお話したこともあったんですけど、なんかインゲン豆的なやつです。インゲン豆のね中身のね中身がすごくこう大きい感じですね。これ日本で言ったらこう、甘納豆とか作ってるようなね、まあ、そういう感じのね豆にね似てます。はい、でそれをね、まあ、しっかり煮込むんですけど、それをこう平べったいねパンをちぎってからそれですくって食べるんですよね。はい、で結構ねお腹いっぱいになるんですよ。はい、でそのね、豆のねスープね、こうカイロとかではね、こうカイロでも普通にね食べるんですけど、結構田舎の方のねアスワンっていうね町があるんですけど、まあアスワンもね中心部はね結構都会なんですよ。はい、でもねそのアスワンのね結構郊外の方のねなんか田舎の方に行くと、なんかねそこねすごくね独特なね豆のねスープの作り方してるんですよ。それはねなんか鍋でね作るんじゃなくてね、壺みたいなので作るんですよ。壺のねなんかもう何でしょう、結構こうまあ壺って言ったらこう深い壺ですよね。でその深い壺の中にこう豆を入れてね、そしてねそれをねなんかねラクダとかねなんか家畜のね糞の、ね、乾燥させたねなんかそれをねこう集めたところにねズボって置いて、そしてねなんかもう埋めるみたいな感じでねこうズボって刺してね、そしてねそのね糞にね火をつけてからね、そしてねスープ作るんですよ。はい、まあ蓋は確かしてたと思う、してなかったらすごい嫌ですもんね。はい、で、まあ、そんな感じでねやるんですよね。はい、でもねこの糞がねよく燃えるんですよ。はい、でもよく燃えてねなんか高温になるのかな。はい、でそんな感じですし、で糞はねこういっぱいあるでしょ。だからねもうそうやってねこう豆のスープを作るのに、ね、すごい合理的なんでしょうね。はい、なんかこう結構ね最初はねこうって感じで、ね、抵抗ありましたけどね。はい、でも食べる時にはねもう結構忘れてるので、だからね美味しかったです。はい、あとねエジプトの農産物といえばね、なんといってもねあれでしたね、モロヘイヤね、モロヘイヤでした。はい、特にねアスワンの人たちね、ヌビアっていう人たちがいて、そのヌビアっていう人たちはね、まあエジプトの中では、まあ、ちょっとこう、まあ、少数民族って言い方していいのかどうかわからないですけど、まあもう見た目とかもねこう違う感じの人たちなんですよね。で文化もね独自の文化を持ってると、エジプト人の中でもこうヌビア人って言ったらねまたね独特の文化を持ってるっていう人たちなんですけど、その人たちと私一緒にね住んでたんですよね。はい、でその人たちね本当にねモロヘイヤをねすごい食べます。はい、でモロヘイヤはねもう何でしょう、なんか痩せた土地でもねすごい育ちやすいですし、でとにかくね栄養満点なんでね、だからねこうすごいねこう私もおすすめのやつなんですけど、野菜なんですけど、なんかもうほんとねヌビアの人たちはねモロヘイヤほんとよく食べますね。はい、もうなんかもう赤ちゃんから食べてます。はい、でねなんかほんと毎食です。はい、でまあそんな話をね ずいぶん前にね、ナヤラジオでね話したところね、こうモロヘイヤのね、の食品を作ってるね、健康食品を作ってる会社さんがね、兵庫県にあるんですけど、の人たちがなんかね会いに来てくれてね、モロヘイヤ応援隊っていうね、なんか その盾をねもらったことがあります。はいね、モロラボっていうね、まあ、そういう人たちね、青粒っていう、ね、 健康食品サプリメント的なものをね作ってる人たちですね、はい。まあ、そんな感じでね、あるので、こうエジプトのね食文化はねこう私にとっては結構ね印象的 な出来事が多いんですよね、はい。あ、そうそう、豆といえばね、豆をね、こう潰してからね、こう茹でて潰して、そしてそれをねこう丸めて油で揚げてコロッケにしてるのもエジプトではね結構毎食のように食べてました、はい。それはターメイヤって言ってね、はい、なんかね、それはね、それもねすごい美味しかったんですよ、はい。で、まあ、コロッケみたいな感じなんですけどね、はい。でちなみにそのねターメイヤはね、あの近隣の国でもねもう結構食べられてて、で私行かなかったんですけど、イスラエルではねあのファラーフェルって言ってね、同じようなものがまた違う名前でねあのよく食べられてるみたいです、はい。まあそんな感じでね、あのエジプトはね本当にね、思い出がねそういうたくさんあるんですよね、はい。で今度はねこう寒い国のねお話しましょうかね、はい。寒い国はね私まあいろいろ行きましたけど、ね、北欧でね、フィンランドとかね行きましたけどね、あとアイスランド、はい、行ったんですよね。でね、まあフィンランドはね、まあ、変わった農産物の食べ方といえばね、あのベリーをね、あのジャムを肉に乗せて食べるっていうね、肉につけて食べるっていうね、まあ、そういうね食べ方してね、トナカイの肉にねこうベリーのソースをねつけて食べるとかね、まあ、そういうね、食べ方をねこうさせていただきました。なんかこう多分フィンランドだけじゃなくてね、あのなんかこうほらあのイケアね、あのあるじゃないですか、あれはスウェーデンでしたかね、はい。であそこにある、あの食堂に行くとね、なんかこうミートボールにねこうベリーのソースをつけて食べますよとかいうのがあって、ね、それが美味しいんだよみたいな感じでねこう言われたりするんですけど、肉にベリーってね結構思いませんか、はい。私結構思ったんですよ、はい。でそれでね、まあ、IKEA ではねそれ食べたことなかったんですけど、フィンランドでねそのリンゴンベリーっていうあれ言うんですけど、それのねソースでトナカイの肉を食べるっていうのをねやったんですけどね、個人的にはね個人的にはやっぱりね、ベリーはベリー、肉は肉で食べたいなっていう感じがしました、はい。まあ慣れたらね美味しくなるのかもしれないですけどね、はい。なんか旅行中くらいはそんなに慣れなかったかなと思います。美味しくないとか言うわけじゃないですよ。でもねなんかこう、ああなんかこうこれは別々で食べたいなという感じでしたね、はい。であとはね寒い地域で言ったらねアイスランドなんですけどね、アイスランドはねなんかとにかくね生野菜をね食べてましたね、はい。アイスランドってね6-2って言っちゃなんかもう失礼ですけど、なんか畑がねこうあんまできないんですよね。もう仕方ないですよ、寒いですしね、こう雪に閉ざされますしね、はい。まあうん、まあそんな極寒ってわけじゃないですけどね、まあ、0度くらいなんですけど、まあ、それでもね、まあ、農業に適してる感じじゃないんですよね。だからね魚はねもう近海でねすごくたくさん取れるんですけど、野菜はね結構輸入してるんですよ、はい。で輸入してるんで、でだからね多分新鮮さではだいぶねちょっとこう劣ってしまう部分どうしてもあると思うんですけど、どういうわけかねアイスランドの人たちね、なんか野菜をね何でもかんでもね生で食べる習慣がねありましたね、はい。なんかアイスランドね寒いでしょ、寒いからね生で食べるんじゃなくてこうしっかりね煮て食べたらいいじゃないってね、そしたらあったかいでしょって思うんですけど、なんか冷え冷えのね冷たい野菜をね結構ね食べるんですよ、はい。でもしかしたらアイスランドの人たちこう寒さに慣れてるからその冷たいって思わないのかなとか思ったりしたんですけど、なんかね、こうもやしとかね、もやしともね生で食べるしね、でこれはねこう日本でもあったりしますけど、マッシュルームもね生で食べてね、あとはね極めつけはねブロッコリーもね生で食べてましたね、はい。なんかサラダバーに行ってからねこうブロッコリーが置いてあるわけですよ、はい。でなんかえらいこのブロッコリーなんか乾いてる感じするな、こう なんかこう生のブロッコリーみたいな感じするけどなって食べたら本当に生なんですよね、はい。そういうのが結構あって、だからなんかもしかしたらですけど、なんか生野菜へのなんか渇望みたいなねそういうのがあるのかなっていう感じはしましたね、はい。ね、生野菜を食べたい、ね、それでねこう栄養素をねこう取りたいっていうね、なんかこう人間のねこう、まあ、そういうなんかがあるのかななんて思いました。あれみたいな感じですよね、ほら海がない県のね山梨県になんかお寿司屋さんがすごくたくさんありますよみたいな、なんかそういうのがあるのかなみたいな感じがしました。それの逆ですよね、魚はたくさんあるけど新鮮な野菜 が貴重だから、でもそれをねこう生で食べたいんだみたいな、そういうのがあるのかもしれないなと思いましたね、はい。アイスランドと、ね、山梨県で、ね、逆かもしれないですね、はい。まあ、そんな感じなんですけれども、今度ね違う地域で言ったらね、 全然違う地域に行きましょうかね。はい。南米ね、南米もね、これもね、なんかね、こういろんなね農産物あってね、で一番ね印象に残ってね、その後もねこういろいろね考えたのがね、あのペルーでしたね。はい。ペルーはね、もう農産物も本当いろいろあってね、で農産物ですらないね、なんかアマゾンとかに行くとね、ペルーアマゾンがあるんですけど、そのアマゾンの熱帯雨林とかに行くと、もう栽培じゃなくてね、こうその辺に生えてるものをこう集めてきて食べるとかね、そういうやり方があったりするんですよね。はい。だからもう畑ですらないっていうね、まあ、だから農産物、厳密に言うと農産物じゃないですよねっていうところなんですけど、農産物で言ったらね、アボカドがね、すごく印象に残ってます。はい。日本で食べるアボカドって、まあ、輸入がほとんどなんですけど、ね、まあ、メキシコ産が多いですね。はい、メキシコ産が多くてね、カリフォルニアとかもあるのかな。はい。で、ね、はい、ありますし、ね、美味しいですよね。はい。で、アボカド美味しいんですけど、ペルーではね、まあ、市場とかで売られてるやつがね、めちゃめちゃでかいんですよ。めちゃめちゃでかくてね、なんかね、こう、一個食べたらね、もうお腹いっぱいになりますよ、みたいな感じなんですけど、なんかそれはね、美味しかったです。どう美味しかったかっていうと、味がすごくいいかっていうと、なんかそんなにすごく変わるわけじゃないです。はい。そんなにね、わ、絶品ですねっていうわけじゃないんですけど、ね、まあ、やっぱりね、なんかね、違いました。はい。でね、何が違うかっていうとね、これ、まあ、現地の人と話して、まあ、本当かどうか、多分そうなんじゃないかなって思いましたけど、日本向けのね、日本向けというか、輸出向けのアボカドってこう結構小さくて、かなり未熟な状態で収穫してるんじゃないかなって思うんですよね。はい。あとこれ国内でもね、収穫する野菜ってね、流通の時間を考えて未熟な状態でね収穫しますよっていうのは結構あるんですよ。トマトとかがそうです。はい。家庭菜園とか、あとね、トマト農家の人のところに行きましたとかで、すごく完熟のねトマトをね、ちぎって食べさせてもらったとかいう経験がある人はもうわかると思うんですけど、すごくね完熟で美味しいですけど、でもね、こう出荷するときはね、その完熟になってから収穫したら途中で傷んでしまうので、だからね、こう結構未熟な状態でちぎるんですよね。はい。で、それと同じようなことがアボカドでもあるんだなっていうのをね、その時知って、だからね、国産のねアボカドをね作ってる人たちがね、こう諫早にいるわけなんですよ。はい。だからね、なんかそれね、すごいね、こう期待したいんですよね。はい。国産のアボカドがね、こう一般化してきたら、そしたらね、ペルーで食べたようなね、あんな、アボカドが食べられるんじゃないかなんてね、思いましたよ。ね、国産のアボカドはね、高いですよ。高いですけどね、ペルーに行くよりはね、安いじゃないですか。はい。まあだからね、まあそういうので期待したいですね。はい。でもね、ちょっとね、残り時間がね、少なくなってきました。ね。私今までね、いろんな地域に行って、そしてね、東南アジアのトロピカルフルーツとかね、あとはね、あとワインね、東ヨーロッパのね、なんか珍しいワインとかね、本当にたくさんあって、そしてね、やっぱ美味しいものってね、旅ですよね。旅、今日明日が旅の日なんで言いますけど、旅に行ってその場所で食べるっていうのはね、やっぱり本当にね、もう特別なんですよ。お取り寄せグルメとかね、そういうのもあってね、すごくいいですし、私も利用しますけど、やっぱりね、足でね現地に行くっていうのがね、それがね、個人的にはね、すごく、好きでおすすめです。結構ね、グルメな人でね、交通費にお金をかけるっていう人がね、結構いるみたいなので、なんかちょっとわかる気がしますね。はい。というわけでね、今日もお別れの時間になってしまいました。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はね、旅をテーマにお話ししました。はい。というわけで、ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお目にかかりましょう。バイバーイ。Corazón.